主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。小さな群れを恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国を下さる。自分の持ち物を売り払って施しなさい。擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだ。腰に帯を締め、灯火を灯していなさい。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべは幸いだ。はっきり言っておくが、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席に着かせ、そばに来て給仕してくれる。主人が真夜中に帰っても夜明けに帰っても目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒がいつやってくるかを知っていたら自分の家に押し入らせはしないだろう。あなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。そこでペトロが、主よ、この例えは私たちのために話しておられるのですか、それともみんなのためですか、と言うと主は言われた。主人が召使いたちの上に立てて時間通りに食べ物を分配させることにした忠実で賢い管理人は一体誰であろうか。主人が帰ってきた時、言われた通りにしているのを見られるしもべは幸いである。確かに言っておくが、主人は彼に全財産を管理させるに違いない。しかしもしそのしもべが主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり酔うようなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。主人の思いを知りながら何の準備もせず、あるいは主人の思い通りにしなかったしもべはひどく鞭打たれる。しかし知らずにいて鞭打たれるようなことをした者は打たれても少しで済む。すべて多く与えられた者は多く求められ、多く任された者はさらに多く要求される。キリストに賛美。まあ、今日の福音書では、まあ、留守にしている主人が、まあ、いつ帰ってくるか、まあ、分からないので、この、まあ、目を覚ましている、あるいはまあ準備を、まあ、していることが、まあ、大切であるというふうにイエス様が教えています。まあ、この思いがけない時、この突然というふうに、まあ、ありますけれども、まあ、私たち人間から見たら、まあ、思いがけないというふうに、まあ、思えるかもしれないんですが、まあ、実際のところは、まあ、結局私たちの日頃のこの積み重ねの結果でそういうことが、まあ、起こると、まあ、いうことでしょう。例えば、まあ、突然病気になって、まあ、大体驚くわけですけど、でもそれは、まあ、日頃の私たちの、まあ、生活習慣の実際は積み重ねによってそうなってるわけで、まあ、突然は突然ですけど、でもそれは日々の生活の積み重ねの中でそういう何か病気になったりすることがあるので、だからこの実は突然ではない。だからこの聖書の言ってる通り、それは日頃の心がけの積み重ねの中でそういうことがあるということですよね。それを私たちはやはりしっかり認識していることが必要でしょう。だからこそ私たちは日頃の積み重ねこそを、まあ、大切にしなきゃならないというですね、そのイエスの教えだというふうに思います。まあ、平和を作るということも、まあ、全く同じでしょう。突然戦争が起こったように見えても、まあ、実は突然じゃないってことですよね。その積み重ねの中で、まあ、夫婦喧嘩が突然起きたとしても積み重なった理由があるから起きる。 だからその積み重なった理由ということをやはりよくこう見つめるということですよね。それがなければこうなんていうんですかね、本当の意味でこの平和を築いていくことは、まあ、確かにできないということでしょう。まあそれは時にはもちろん難しいことではありますけれども、でもその積み重ねをどのようにしていくかということ、まあ、それが私たちに、まあ、実際どんなことでも健康を保つことにしても平和を築くことにしてもですね、やはり日々の積み重ねを私たちが大事にしなきゃならないのは、まあ、それは確かなことじゃないかなと思いますね。まあ、平和のことを考えるときに思い出すのはまあ、クリスチャンじゃないですけどマハトマ・ガンジーのこと、まあ、インドの独立の父というですね、まあ、宗教的にものすごく深い人でありながら、まあ、この政治的なこの、まあ、力もあってですね、まあ、彼の何がすごかったかといったら、まあ、植民地であったインドを当時の大英帝国からいわゆる独立させたわけですけど、一発の鉄砲の弾も撃たなかったっていうですね、いわゆる非暴力で全く軍事力なしにこの、まあ、平和のうちにですねインドを独立させたというですね、まあ、稀に、まあ、歴史上稀に見る、まあ、偉業だと思いますね。やっぱ普通はやっぱり戦争して独立するっていうのは普通のところですけど、でも全く戦争せずに大きなインドを今イギリスから独立に、まあ、導いたというですね、まあ、信じられない、まあ、偉業だと思いますが、まあ、彼が晩年ですね、その自分には生涯3つの敵があったって言うんですね。まあ、3つの敵と、まあ、戦うというか3つの敵と平和を結ぶというか、で3つの敵のうち一番簡単だったのが、まあ、彼が言うんですけど一番簡単だったのがそのイギリス大英帝国との、まあ、戦いっていうかですね、弾は一発持ってないので戦ってるというか、まあでもそれは彼にとって一番簡単な敵だったっていうんですけど、まあ、それですらもちょっと驚きですが、じゃあ2番目に難しかった敵というか、その平和を作るのが最も難しかった2番目の敵は何かといったら、イギリスのいやインドの民衆だった。つまり自分の同胞の仲間をまとめることが実はもっと難しかったというわけですよね。で彼が生きている間は結局インドを一つの国として宗教を乗り越えた一つの国として独立することがガンジーの、まあ、夢だったわけですけど、まあ、志途中で彼は、まあ、暗殺されることになって、そして、まあ、ご存知の通り結局3つの国になってしまったわけですよね。インドとパキスタンとバングラディッシュの3つの国になってしまったわけですけど、それはガンジーの望むところではなかったわけですよね。一つの大きなインドに、まあ、したかったわけですけど、結局ガンジーというですね偉大な指導者がいなくなった途端、いわゆるヒンズー教とイスラム教の激しい対立が来てしまって、まあ、当時はパキスタンとインドと別々に独立をせざるを得ないことになってしまったわけですよね。でご存知の通り今もパキスタンとインドはお互い核兵器を持つぐらいこの対立して、まあ、戦争はしてないですけどものすごい多くな対立に今も引きずってるわけで、まあそれはガンジーが一番悲しんでることの、まあ、一つでしょう。一つの国にしたかったものが分裂してしまったということですが、でもガンジーによるとそれは2番目だったんですよね。じゃ最も大変だった生涯にかけて和解平和を作るのが一番難しかった敵は何かって言ったら自分自身だと、まあ、言ったわけです。自分自身の心の中の平和を樹立することは自分の生涯で最も難しかったと、まあ、彼は晩年の自叙伝でそれ記しているんですけれども、私たちも さまざまなレベルで平和をやっぱり築いていかなきゃならない。でもまず第一なのは自分自身の中に自分の心の中の対立を乗り越えて平和を築けるか。でも必ずそこから出発しないとダメでしょう。まあ、そこから家族、まあ、夫婦の間とかですね、家族の中での平和、そしてまあ隣人だったり、まあ、教会だったら教会の活動の仲間とか、まあ、そしてその延長線上に国と国との平和がですね、まあ、あるとは言えるでしょう。だから案外この通りなんですよね。主人の帰りは遅れると思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだり酔うようなことになるならば、その主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰するとあるんですが、まずは自分自身のこととして考えなきゃならない。自分の体を酷使してないかどうか、あるいは自分の心とこの平和を保ってるかどうかなんですよね。まあ、ちょっと私もちょっと人のこと言えないんですけど、その働きすぎということはやっぱり自分の心、自分の体をですね、殴ったりこう なんていうんですか、鞭打って働かせてるってことは、それ自身が平和を築いてないと言えるでしょう。あるいは自分の悲しんでる心とか怒ってる心とか、この対話というか、そこで思いやりの心を持ってこの理解して対話するプロセスの中で平和を築いているかどうかですね。まずは自分自身の生活の中で、自分の性格とか、だから、まあ、本当に病気になるっていうのはやっぱり自分の体を大切にしてない一つの印になりうるでしょう。本当に平和を自分の体と築いているか、あるいは自分の心と本当の意味で平和を築いているかですね。自分の心の叫び、苦しみや辛さを自分がまずは受け止めて、そこから解決方法を探しているか、あるいは自分の体のなんていうんですか、この悲鳴とか苦しみとかを聞いているかでですね。で、私たちはついついその心や体の声を聞かず暴飲暴食したりですね、なんかごまかしてこの、かえって自分の体や心を痛めているような生き方を、まあ、していないかどうか、まずは自分自身の生き方の中に平和を築く。で、そこから私たちは周りの人に対する思いやりと、まあ、真摯な対話の中で平和を築いていけるかどうかですよね。周りの人々とも、まあ、そのような積み重ねの中でこそ社会の中で国と国の間の平和を私たちは、まあ、結べるのではないかということですよね。まあ、それを私たちは心がけたいと思います。思いがけず突然起こるってことは僕は本当ないと思うんですね。積み重ねの中でなんかある破綻した結果に、あるいは夫婦の関係でもそうでしょう。やはり本当の意味で対話を、まあ、少々喧嘩しても仲直りとかですね、そういうことを積み重ねていなければ、やはり突然破綻してしまう、突然破綻したように見えることが起こりうるだろうと思いますね。自分自身の中も自分の周りの人も、私たちは平和を築いていく心がけがどれほど必要かということだと思います。棚ぼた式に何にも来ないですよ。もちろんお祈りで願うことは大事ですが、平和を築いていくのは日々の積み重ねの中でしか、それは成し遂げられないことだろうと思いますね。神様のに対する願いと、まあ、真摯な反省も必要でしょう。悔い改めの心と、そして何よりも相手に対する思いやりと、その互いに対する理解を積み重ねていく中でこそ平和の道を見出すことが、まあ、できるのではないかと思います。まあ、私たちが、まあ、そのような平和を少しでも築いていけるようにですね、まあ、祈りとともにこの日々の心がけですよね、それを積み重ねていけるように、まあ、共に祈りを捧げたいと思います。